神戸獅子郷開放第137号令和5年7月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会会長就任のご挨拶。新会長浜田章信。皆様こんにちは。長田支部の浜田章信です。私は第12回定時社員総会後の理事会で福井輝久前会長の後任として会長に選任されました。当協会の運営のこと、友好団体とのつながりのことや日支連のことなど十分に分かってないことばかりの中でのスタートとなりました。福井輝久前会長には体調が良くない中ではありますが、副会長としてとどまっていただき、業務の引き継ぎや指導、アドバイスをいただけるということで心強く思います。岡崎明美副会長、織野八千代前副会長や理事の皆様からも支援いただきながら業務をこなしたいと思います。そして150人の会員お一人お一人からもお力添えをいただき、私を150人力にしてください。しっかりと獅子郷の運営をしていけるよう頑張ってまいります。会員の皆様には私のことをよく知らない方も多いかと思います。私は20年余りカルチャーセンターなどで気功・太極拳の講師を務めておりました。それと産婦人科医院で妊婦の呼吸法の指導を15年ほど行っていました。そして視覚障害者としての一つの挑戦としてヘルパー2級と福祉用具専門相談員の養成講座を受講して修了しております。これからさらに福祉関係の知識を深め、会員の皆様のお役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。副会長就任のご挨拶。副会長岡崎明美。コロナも少し落ち着いてきました。新体制で獅子郷の活動を盛り上げていきたいと思いますので、会員の皆さんよろしくお願いします。副会長就任のご挨拶。副会長福井輝久。5月19日の本会定時社員総会の直後に、幹事の権限により新しい正副会長を選ぶための理事会が招集されました。会長を選ぶ前に私から、もし選ばれたとしても健康上の理由などでお引き受けできない旨を皆様に伝えました。ここ数年の私はアハキの治療家としての引き出し、獅子郷の会長としての引き出し、そして頑張れタイガースの引き出ししか持っていないような、そしてその3つの引き出しをぐるぐる回っているだけの日々を過ごしておりました。その3つの引き出しの中には、明日への希望、人との出会い、そして感謝、頑張っている自分へのご褒美のビールが入っていました。しかし今、獅子郷という引き出しは半分だけ閉じようとしています。すべての引き出しからビールが消えてお薬が入るようになりました。病気という引き出しが増えてしまいました。しっかり病気と向き合いながら元気を取り戻せるように頑張ります。新しく会長を引き受けていただいた浜田章信さんはとても多くの引き出しを持っておられます。歩きたい人には歩けるチャンスを、笑いたい人には笑える場所を、スマホやパソコンを深く知りたい人にはその道を、まさにデジタル社会に向けて大きな変化が起き始めている未来に向けて適任のニューリーダーになってくれる人だと思います。物静かな中にも優しく強い意志を持っておられると感じております。うちに秘めたる障害者福祉への強い思いを私は知っています。浜田会長を中心に新しい社会へ、 明るい未来の獅子教が歩み始めました。理事会の席で私にも、もう少し副会長として頑張れとの指示をいただきました。行動力と元気があふれる岡崎副会長と、力を合わせながら浜田会長を少しでも助けられるように、そして獅子教のために働かせていただきます。どうぞよろしくお願いします。第12回定時社員総会開会。去る5月19日金曜日午後1時30分より、総合福祉センター4階会議室 AB において、会員150名、出席者45名、委任状提出者69名、合計114名の報告を受けて開会されました。今年度は役員改選の年でもあるので、時間の都合上来賓はお招きしませんでした。第一部の式典では、旭日総合賞を受賞された梅木茂樹さん、西区と、厚生援護功労、厚生労働大臣表彰を受賞された織野八千代さん、兵庫区に、獅子教より記念品を贈呈しました。第2部では、今回は議長が一人になり、議事を進めていきました。資格審査員、岡崎明美、垂水区、木村真一、西区、議長、宇仁菅一郎、垂水区、議事録署名人、川久保栄、灘区、中村義之、北区。前年度決議処理報告。令和4年度事業報告、並びに決算報告、監査報告があり、審議がなされ、承認されました。その後、要望提案として、垂水区、1、LED 信号の色を弱視者に分かりやすいようにしてほしい。2、スーパーのレジ、飲食店のタブレット注文は困るので、視覚障害者が来店時にはサポートしてほしい。西区、1、柵のない用水路は危険なので、展示ブロックを敷設してほしい。2、神戸市内の指定ゴミ袋を3種類とも45リットルから70リットルに引き上げてほしい。3、暗所視支援メガネの基準額をメーカー希望小売価格まで引き上げてほしい。所得非課税の方は自己負担を無料にしてほしい。個人、1、利用者の声を聞く会には、利用者とヘルパーが同時に参加するということを検討していただきたい。2、新しい事業として、気候教室を開設していただきたい。3、獅子教が新開地気楽館の谷町になってはいかがでしょう。4、重度障害者等に対する通勤や職場等における支援。重度障害者等就労支援特別事業とじを獅子教の事業所で実施してほしい。上記の要望に添えるよう取り組んでまいります。令和4年度決算報告。収入総額77,8812円。支出総額76,24,741円。差引残高154,071円。2年間の理事・幹事が決定。新理事五十音順、今泉勝治、垂水区、岡崎明美、垂水区、織野八千代、兵庫区、岸本健二、灘区、木村真一、西区、小林清、垂水区、佐々木文孝、垂水区、高江康明、北区、浜田昭信、 長田区、福井照久、北区、福田正勝、灘区、新幹事、川久保栄、灘区、中村吉野、北区。令和5年度、主要担当役職。5月19日金曜日開催、第2回理事会において、冒頭に田中文雄選挙管理委員長より、選挙の経緯についての詳細報告があり、その後、主要担当役職が下記の通り決まりました。会長、事業所委員長、その他多数兼務、浜田昭信、副会長、経理部長、スポーツ部長、その他多数兼務、岡崎明美、副会長、事業所委員、UD 映画祭実行委員長、その他多数兼務、福井照久、女性部長、事業所委員、その他兼務、織野八千代、老人部長、今泉勝二、青年部長、用具購買所担当、佐々木文孝、文化部長、小林清、阿覇木部長、高S康明、広報部長、福田正勝、事務局長、岡田京子、経理補佐、一岡八重。指針伝、理事、福井照久、評議員、岡崎明美、織野八千代、川久保栄。第76回日紫殿奈良大会、福井照久。5月21日日曜日と22日月曜日の2日間、第76回全国視覚障害者福祉大会、括弧日紫殿奈良大会閉じが歴史と文化の地、奈良県橿原市において開催されました。今回は4年ぶりに全国各団体の役員が集い、活発に交流と意見交換をすることができました。大会を通じての主要なテーマとしては、視覚障害者の踏切内や横断歩道内での安全対策にどう取り組んでいくのか。また、来年から義務化される障害者への合理的配慮に向けて、私たちが抱えている悩みや厳しい現状をどのように伝え、どんな解決策があるのかなどが議論された。また、令和5年度の日紫殿の運動方針が竹下会長より力強く発表された。2日目の式典では、本会理事であり、老人部長の今泉勝二さんが、その福祉活動への取り組みが高く評価され、日紫殿青い鳥賞を受賞されました。本当におめでとうございます。最後に今大会のスローガンを記載します。実現させよう、踏切と横断歩道の安全対策。一掃しよう、視覚障害女性に対する複合差別。広めよう、医療と福祉の連携。進めよう、情報アクセシビリティのさらなる向上。青い鳥賞を受賞された今泉勝二様からのメッセージです。この賞は皆様の協力のおかげでいただけたと思っています。私一人ではいただくことはできなかったでしょう。感謝します。これからも皆様にご指導、ご支援をいただき、成長していきたいと思います。よろしくお願いします。災害時の備えについて、大雨が発生しやすいこの時期、洪水や土砂災害から身を守るための備えをいくつか挙げてみました。1、早めに対策が取れるように、ガイドヘルパーを利用されている方はもちろん、そうでない方も普段からお天気情報をチェックする癖をつけておきましょう。2、 大雨になったとき、自宅周辺がどうなるかを確認しておきましょう。3、安全な避難場所や避難ルートを前もって調べておきましょう。4、地域の避難訓練に参加し、ご近所さんと親しく声かけをしておきましょう。5、避難時に持ち出すものをリュックに詰めてわかるところに置いておきましょう。6、屋外避難情報が出たら早めに避難しましょう。7、屋内避難に備えて数日間の水や食べ物を備蓄しておく。万一、ライフライン、電気、水道、ガス、が被害を受け、使えなくても食べられるものも備蓄しておきましょう。8、家の中に水が入り込まないように点検し直しておきましょう。9、安否確認の連絡先や連絡方法を決めておきましょう。以上のことを参考にして、十分な備えあれば憂いなしですよ。熱中症の予防対策。熱中症の主な症状は、発熱、頭痛、めまい、吐き気、発汗の異常、体のだるさ、筋肉の痛みや痙攣、意識障害などです。近年、熱中症の死亡者数、1000人を超える年が増えているようです。あなたがその一人にならないように、次のことに気をつけましょう。1、喉が渇いていなくても、こまめに水分を取りましょう。2、高齢者や基礎疾患のある方は、コロナ対策の換気をしながら、湿度や温度を適切に保つため、クーラーや扇風機を活用しましょう。3、体力の衰えはリスクが高まるので、適度な運動をして、食事と睡眠はしっかりとりましょう。4、炎天下で活動するときは、帽子や日傘を利用し、疲れたら涼しい場所で休みましょう。5、密でないところでは適当にマスクを外しましょう。予防対策用のグッズもいろいろ試して、この夏を乗り切っていきましょう。本部事業の報告。令和5年4月1日から6月末まで。4月4日火曜日、お花見会。参加者54人。会員30人。板宿、妙法寺川周辺において。4月14日金曜日、令和4年度末、監査会。総合福祉センター、会議室 A において。4月28日金曜日、第1回理事会、13時30分、総合福祉センター、会議室 A において。5月19日金曜日、第12回定時社員総会、13時30分、総合福祉センター、会議室 AB において。第2回理事会、17時40分、総合福祉センター5件において。5月21日日曜日から22日月曜日。第76回全国視覚障害者福祉大会。奈良県において。6月16日金曜日。日支連近畿ブロック協議会第1回委員会。神戸市において。各部の報告。老人部、部長、今泉克治。4月21日金曜日、第35回総会、総合福祉センター、会議室 B において。5月11日木曜日、野鳥観察会。参加者、会員8人、ヘルパー5人。神戸市立森林植物園において、今年も松岡さんをはじめ 6人のサポートの方の案内で植物園を一周。今年は暖かだったのか、小鳥も少なく、シャクナゲも散った後のようだった。歩く前に数種類の鳥の模型を触らせてもらった。青年部、部長、佐々木文隆。4月14日、金曜日、第1回ヨガ教室。参加者9人。総合福祉センター、体育室において。5月19日、金曜日、第2回ヨガ教室。参加者11人。総合福祉センター、体育室において。5月26日、金曜日。野外訓練研修、カッコ、デイキャンプ、閉じ。参加者61人。バーベキュー、ブリッジテラス、大倉において。6月9日、金曜日。第3回、ヨガ教室。参加者11人。総合福祉センター、体育室において。6月18日、日曜日。第1回、近畿ブロック青年部委員会。和歌山県において。女性部、部長、織野八千代。6月30日、金曜日。研修会、一部、研修会、二部、食事会。参加者44人、会員24人、幸せの村において。スポーツ部、部長、岡崎明美。6月4日日曜日、第60回近畿グランドソフトボール大会。兵庫は1回戦大阪市と当たり、14対8で負けました。6月23日金曜日、チャレンジボーリング交流会。参加者20人。会員12人。六甲ボールにおいて。アハキ部、部長、高江須康明。4月14日金曜日、定期総会。総合福祉センター5軒において。各区の報告。灘区。4月7日金曜日、定期総会、13時30分、王子地域福祉センターにおいて、6月16日金曜日、日帰り研修旅行、陶芸体験、参加者21人、会員12人、丹波篠山方面において、兵庫区、4月23日日曜日、総会、総合福祉センター会議室 C において。北区、6月9日金曜日、日帰り旅行、藍染め体験、渦潮見学。参加者18人、会員10人。徳島において。長田区、5月12日金曜日、六甲森の根ミュージアムと六甲ガーデンテラス。参加者、会員10人、介助者10人、六甲山において。6月16日金曜日、長田女性部、お出かけ。参加者14人、会員7人、港山水族館において。垂水区、4月14日金曜日、定期総会、垂水年金会館において。5月29日月曜日、料理教室、参加者8人、男性3人、女性5人。今回のレシピは、キムチ入り豚肉とキノコの炒め物、ご飯によく合った野菜炒めでした。6月9日金曜日、老人部ミニゴルフ、参加者8人、会員6人。他支部からも2人の参加者があり盛り上がりました。総合福祉センター体育室において。西区、 4月25日火曜日、同行援護制度についての懇談会、出席者3人、西区役所において。今後の予定。強風や大雨などの気象警報が発令された場合は、事業を中止、もしくは延期にします。7月の予定はすでに終了しているものも含め記載させていただきます。7月14日金曜日、第48回展示協議会、13時30分、総合福祉センター会議室 AB において、8月4日金曜日、第1回会員研修会、13時30分から15時、iPhone 用キーボード Libo2 体験会、15時から16時、朗読劇を楽しむ会、総合福祉センター4階、婦人会館椿において、8月25日金曜日、利用者の声を聞く会、10時、中山記念会館1階大会議室において、8月25日金曜日、UD 映画祭、船を編む、編むは編み物の編む、医師会館4階大ホールにおいて、開演13時30分、会場13時、副音声付き、入場するにはチケットが必要です。出版社の編集部を舞台に、新しい辞書作りに取り組む人々の姿をユーモラスに描く。日本アカデミー賞、最優秀作品賞など、数々の賞を受賞。チケットの申し込みはお電話でお願いします。受付開始。7月19日水曜日9時30分より、定員85人、先着順。定員に達した場合は受付を終了します。電話 078-371-6245 市市協本部。9月1日金曜日第3回理事会午前。9月8日金曜日各支部敬老治療奉仕活動。9月15日金曜日用具購買所研修会。10月27日金曜日第26回ジョギング&ウォーキング大会。各部事業、老人部、部長、今泉克司。7月21日金曜日、日帰り研修会、京都鉄道博物館、嵯峨野のトロッコ列車の旅。8月18日金曜日、福祉大会、帯の会を招き、落語を聞く会。13時30分受付、14時開始。中山記念会館1階大会議室において。青年部、部長、佐々木文孝。7月21日金曜日、第4回ヨガ教室。総合福祉センター体育室において。8月4日金曜日、IT 研修会。括弧、iPhone 教室、閉じ。総合福祉センター1、2件において。9月17日日曜日から18日月曜日祝日。日支連第69回全国視覚障害青年研修大会。札幌市において。9月29日金曜日日帰り研修会。場所未定。10月20日金曜日、釣り教室、マス釣り。女性部、部長、織野八千代。8月30日水曜日から31日木曜日。 日志連第69回全国視覚障害女性研修大会関東ブロック神奈川大会藤沢市民会館において、スポーツ部部長岡崎明美、7月30日日曜日、第1回金風呂スポーツ委員会京都府において、文化部部長小林清、9月22日金曜日午後、第1部緑の会朗読会、第2部津軽三味線の演奏、港川ホールにおいて、たくさんの皆様に楽しんでいただきたいと思います。アハキ部部長高江須康明、7月14日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会総会、14時30分総合福祉センター5軒において、日志連団体損害保険厚生労働大臣免許保有証、お申し込みは志士協事務所へ。各区事業、灘区、9月8日金曜日、敬老治療奉仕、仙山荘、未定。10月13日金曜日、敬老治療奉仕、聖徳地域福祉センター、未定。兵庫区、7月7日金曜日、日帰り研修会、港山水族館において。北区、9月8日金曜日、敬老治療奉仕、唐戸地域福祉センターにおいて。垂水区、7月20日木曜日、日帰り研修、六甲森の根ミュージアム、六甲山において。7月28日金曜日、基礎から学ぶ料理教室。西区、9月29日金曜日、ふれあい交流会、渦潮クルーズなど、淡路島において。お知らせ。10月6日金曜日、中山ワンダフルフェスタ、神戸文化ホールにおいて、ゲスト、イルカ、太田博美、会場14時、開演15時。皆さん、大変長らくお待たせしました。中山ワンダフルフェスタがこの秋4年ぶりに開催されることになりましたよ。本当によかった。嬉しいね。今回のゲストは、1970年代にブレイクした名残雪のイルカさんと、木綿のハンカチーフの太田博美さんやで。ポップスロマンの素晴らしい歌声に、あなたのハートが熱くなり、泣いた笑った青春時代の懐かしい思い出が蘇ってくるかもしれんで。ワクワクドキドキ楽しみに待っててよ。中山財団様、いつも本当にありがとうございます。なお、人気スターのコンサートですから、多くの皆さんが希望されると思います。お配りするチケット等についての詳しいことは、後日ご案内しますので、しばらくお待ちください。ガイドヘルパーの日。日志連は、第76回。全国視覚障害者福祉大会、奈良大会で、今年から毎年、12月3日から12月10日までをガイドヘルパーの日に制定することを提案し、すべての参加団体の賛同を得ました。志士協事業所としても、日頃から頑張っていただいているヘルパーの皆様に、何らかの形で感謝を伝えられるような企画を進めていきたいと思います。障害者差別解消法について。 令和6年4月1日から障害者差別解消法の改正法が施行されることになりました。これによって法的機関だけでなく民間事業者においても差別の禁止と合理的配慮の提供が義務化されることになります。この法律を力として障害者に対する差別をチェックし、どのような配慮が必要なのかを勉強しながら、来年の施行に備えていきましょう。なお、障害者の差別に関する神戸市の相談窓口は、下記の通りです。電話 078-322-0310 時間平日8時45分から12時13時から17時30分。窓口相談は事前予約制です。音響信号機。神戸市内で音響信号機の必要性、また視覚障害者にとって危険な交差点などを調査して関係団体に設置の要望を進めております。灘支部は警察や自治会と話し合いを重ねた結果、音響信号機の鳴る時間が延長されました。個人ではなかなか受け付けてくれないようですが、協会を挙げて今後も働きかけていきたいと思います。神戸市営地下鉄、静清山手線、新長田駅エレベーター利用停止のお知らせ。老朽化に伴うエレベーター更新工事を行うため、期間中はエレベーター、改札階、両矢印、ホーム階、閉じ、のご利用ができません。停止期間、令和5年7月20日、始発から10月18日、終電。詳しくは下記へお問い合わせください。神戸市交通局高速鉄道部施設課電話 078-984-0179 第49回全国視覚障害者文芸大会作品募集。作品の種類は短歌、俳句、川柳、随想随筆の4部門とし、自作未発表に限る。川柳の課題は椅子と傘。応募用紙は自由。メールでの応募も可。締め切り7月31日月曜日。問い合わせ市市協事務所。日支連総合相談室 ICT 相談のご案内。相談日毎週水曜日。相談時間10時から12時、13時から16時。相談費用無料。専門相談員富岡信樹様。問い合わせ先日支連総合相談室03-3200-0011 ガイダンス5 E メール soudan@jfb.jp 郵便局展示不在配達通知カード本人限定受取郵便物等到着通知カード。自宅を留守にして郵便物を受け取れなかったときに郵便物保管のお知らせと点字表記されたカードを家のポストに入れてくれるサービスがあるそうです。ご希望の方は最寄りの郵便局へ障害者手帳と印鑑をお持ちいただき、点字不在配達通知カード等利用届にご記入ください。郵便局員でも知らない場合があるそうなので、私たちが利用することにより、このサービスの周知につながれば良いと思います。 用具購買所より、9月15日金曜日に研修会を予定しておりますが、まだ詳細は決まっておりません。決まり次第、各支部長に連絡いたします。輝け獅子峡。1番。北にそびえる六甲の山。緑あふれる風の中。震災も越え、肩組み合って、みんなで開こう、未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。2番。南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋。みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番。弾む足音、こぼれる笑顔。胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ。みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。JB ニュース。日支連の新しい情報や獅子峡の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-021-802にかけて音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。獅子峡事務所のお盆休みは8月11日金曜日祝日から16日水曜日です。会員の移動。入会者。西田栄子、兵庫区。桜井義明、西区。脇岡持文、西区。大会者。脇岡春夫、兵庫区。比嘉正則、長田区。長谷川慎介、垂水区。ことわざ玉手箱、7。泣くまで待とう、ほととぎす。泣かぬならの句に続けて、徳川家康の忍耐強さを表現したもの。忍耐強いこと、寛容であることが最終的な勝利を得ることを示唆する言葉。同様に、殺してしまえ、ホトトギス。で、織田信長の短気さを。泣かしてみよう、ホトトギス。で、豊臣秀吉の最地をそれぞれ表現する。ところで、あなたの気象は、信長、秀吉、家康のどのタイプかな？この三人は、生と死に対する考え方が面白い。信長、秀吉は、人生は夢を見ているようなもので、死んだらおしまい。それっきり。でも、家康は、沈んだ太陽がまた昇ってくるように、人間も死んだらまた生まれ変わってくるから、その時のために、戦のない平穏な世の中にしておこうと思っていたようです。だから天下を統一し、265年間も江戸幕府が続いたんやで。それはともかく、もしこのことわざに出てくる鳥がホトトギスではなくカラスかニワトリか他の鳥だったら歴史が変わっていたかもしれんな。編集後期、広報部長、福田正勝。初中お見舞い申し上げます。皆さん、こんにちは。毎日暑いね。寝苦しい夜は、べっぴんさんの幽霊に出てきてもろうて、その膝枕で横になれば、クーラーつけんでもひんやりと気持ちよく寝られるかもしれんな。電気代も助かるで。そんなアホな。幽霊は、足がないので膝はおまへんがな。さてこれからは、三味線の得意な浜田新会長が、津軽ジョン柄のバチさばきも力強く、 獅子峡の列車を引っ張っていくことになりました。また、福井前会長には今まで通りタイガースの応援を務めてもらうことになりましたのでよろしくね。ところで、チャット GPT という何でもちゃっちゃと教えてくれる頭の良い人工知能 AI が、私は視覚障害者ですと嘘をつき、欲しい情報を騙し取ったというからびっくりするやら怖いやら。なんぼ頭が良くても、こんな悪いことをお前はやったらあかんで。心配ご無用。やろうと思っても、わたいの頭では無理でおま。ということで、広報部は引き続き部長の福田と浜田新会長、岡崎、福井、両副会長の4人で頑張りますので、ご支援ご協力よろしくお願いします。奥付け、神戸獅子峡開放第137号、発行日、令和5年7月15日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、浜田昭信、編集者、広報部長、福田正勝、発行所、郵便番号、650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、市立総合福祉センター内、電話 078-371-6245、078-579-7151、事業所、ホームページhttp://kobe-sisikyo.eek.jp。 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子峡開放第137号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。